ました。桃のみタイム、パーソナリティの桃です。いやいや、とうとう100回目ですって。これもね、聞いてくださっている皆様のおかげですよ。私も頑張って200回を目指していきますので、皆さんもね、頑張って応援をよろしくお願いしますって感じで、桃のみタイム始まります。さて、前回話していたニコニコ大会議2010秋、それはロックカーの続きです。まずはですね、3曲目が男性の歌い手さんゲロさんによるジャズロック、東京都ロックシティ。原曲はですね、ルカの曲で、作曲がエコマルさん、作詞はハイノコトンさんが手掛けたものだそうで、私実はプロデューサーさんにあまり詳しくありませんそして4曲目もですね、ボカロの曲で二足歩行を女性の歌い手さんのクシさんが歌ってました。私この曲が大好きでですね、いつかライブで歌いたいと思ってます。歌詞がね、暗いんだけどねはい。で、5曲目がですね、赤飯さんのうつぴーさんが手掛けましたデスメタルというね、異色のボカロ曲、ムクロアタック。相変わらずね、赤飯さんは両生類でした。はい、両方の声の類ね、おにゃの子の声がですね、可愛すぎます。私は普段の声の方が好きですね、デスボイスで、はい、で6曲目が新世紀エヴァンゲリオンの劇場版の主題歌として知られております魂のルフラン。これはですね、サリア人さんとプリコさんとクシさんと弟の姉さんという4人の女性の歌い手さんと、あと赤飯さんなんでこの中に男性の赤飯さんっていう感じなんですけど、まあ両生類ですからね、はい。で、7曲目が女性の歌い手さんで、弟の姉さんによる親友会ですね。これはよく聞いてたんで、まあ好きなんですけど、サビが高くてね、歌うのがすごい大変そうでした。で、8曲目が高松さんによるダンスホールナンバージャストアゲームを男性の歌い手さんのネロさんが歌ってました。私的には一番うまかったと思います。もう少しね、ライブ慣れをしたらもっと盛り上がると思います。なんか上から目線ですけど、まあ気にしないで、9曲目がしっとりしたピアノの音色が流れ出しまして、ライトが上がるとですね、サリアシンさんと、あとピルクルさん、マラシーさんの3人でドリコさんが作った曲ですね、レターソングを歌ってました。私は初めて聞いたんですが、ちゃんと歌詞も伝わってきて、高音もうまく歌い上げてました。それでもってですね、10曲目が、私も歌っているジャストビーフレンズのバラードバージョンをゲロさんが熱唱。ピアノ曲のね、あのピアノの方がほんと素敵でですね、これ私が欲しいってそっちで熱狂してたとかは内緒ですで、11曲目がですね、これポコタさんが、ネムさんの曲シザーハンズを歌っていました。私ね、この曲も大好きなんですけれども、まあ、ポコタさん自体がね、ファクトの声に似てるということで知られている歌い手さんでですね、もうかっこいいっていうか、なんていうか、はい、最近あのニコ動関連のイベント参加が増えすぎて会社を辞めたってマジみたいです、はい。まあ、それだけね、人気が出てきてるってことですよね、すごいと思います。そして12曲目はですね、ティーポケットさんが作った曲で、1925ですね、はい、こちらをリモーネ先生が歌ってました。どっちかというとこの PV の方に頑張ってた感じがしましたけどね、はい。そして13曲目がですね、メビウスが、大若さんが出かけた、はい、曲でローリンガールを、バンドでね、アレンジをして歌っていました。とてもかっこよかったです。メビウスがですね、ニコ動で結成された5人組のビジュアル系バンドで、ボーカルのフェルナンド、これがゴムさんですね、が所属しています。そのゴムさん、舞台上で足がつるというハプニングもあって大変そうでした、はい、本当になんかつってたんですかね、わかんないですけど、はい。14曲目はですね、ウルトラマンネクサスのオープニング曲、英雄と書いてヒーローですね、なんてこちらを南鉄兄弟が歌ったんですけれども、はい、とっても盛り上がりました。そして15曲目がですね、プリコさんが登場しまして、アゴアニキさんの曲でダブルラリアットを熱唱しました。なんかプリコさんは元プロという経歴の歌い手なんですって。めぐりねるかがこう腕をね、ぐるぐる回すダブルラリアットの PV がですね、はい、まあ、ルカがいっぱいこう並んでいっぱいの画面の方に出てましてですね、とてもそれが可愛かったです、はい。本人もね、こうタオルをぐるぐる回しまくってたんですけどね、 16曲目が、ゴムさんと浩平さんとゲロさんとあと南鉄兄弟の5人でですね、バックバンドのメビウスにレッドボール P が加わりまして、歌いましたのがボーカロイドの曲で、まあ初のアニメ化まで果たしましたスーパーセルさんの名曲ブラックロックシューターですね。はい、こちらは盛り上がったのは言うまでもありません。そして17曲目がですね、出演者全員が、舞台に姿を現しましてですね、あとヒャダインさんは作ったオリジナル曲で僕と私とニコニコ動画という曲を熱唱してました。まあ、長時間にわたる熱い宴もいよいよ終焉ということで、最後の曲はね、全員が舞台に残りまして、セラさんのエアーマンが倒せないを熱唱ですとも、はい、マジで熱いバトルはこれで終わったのでした。はい、外に出るとですね、雨は小降りでもう熱気と筋肉痛と小足の痛いので、あ、もう熱が出そうだったんですけどね。はい、でもやっぱりね、またこんなニコニコ大会議に行きたいって思いました。うん、でもスタンディングはもう絶対行きませんって感じで、次のコーナーに行ってみましょう。
草原の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら今の考え脱ぎ捨てろ。
昔々で始まる物語、読み聞かせ CD 昔話シリーズは語りの選択が可能。第1弾は桃太郎、アトスタオンラインショップにて好評発売中。あなたなら誰を選ぶ？
桃の実タイム。
桃のおすすめ漫画コレクション。今回も桃のおすすめ漫画を私の独断と偏見で紹介しちゃいますよ。さて、第81回目に紹介するおすすめ漫画はこちら。新書館ディアプラスコミックスから出ている、朝岡みなぎさんのパセリの一巻からですね、デイジーです。名前は知ってるけど私読んだことないよって人のために、私がデイジーの魅力を教えちゃいますよ。大学生の三田園と江ノ川は同じ大学、同じサークル、アパートの部屋も隣同士の仲のいい友人同士。ある日パセリを魚にですね、お部屋で一緒に飲んでた二人はそのまま酒の勢いで体の関係を持ってしまうんです。何事も几帳面で俺様な三田園に対して、ルーズで能天気な江ノ川はですね、互いに友情と愛情に揺れ動かされながら大学生活を送っていました。そんなある日、二人が所属する派遣サークルとは名ばかりのバイト情報誌のローカル版を地で行っているサークルに出向こうとしていた途中、江ノ川の伸びた爪が三田園のセーターに引っかかって糸を出してしまいます。それに三田園は江ノ川の腕を取り、長く伸ばした爪を歯で噛み切ってしまったんですよね。はい。その行為に焦った江ノ川はすぐに周りに注意を払う。それはびっくりしますよね。だけど当の三田園は平然としていました。そんな中、派遣サークルにロンドンへ留学していた元三田園の恋人沢子が姿を現すんです。そしてその部の先輩でもある沢子は威厳を醸しながら、他にバイトを決めていたにもかかわらず三田園にですね、自分の仕事を手伝ってほしいと引き抜いてしまうんですよ。それを難なく引き受けてしまう三田園に、野川は内心面白くないわけで、それでも三田園と沢子のカップルはですね、誰もが認める美男美女のカップルだったんですよね。それを口惜しく思いながら、その夜、自分の散らかりっぱなしの部屋に来た三田園に、江ノ川は落ち込みながらも、まだ切っていなかった爪と足の爪までおとなしく切ってもらうんです。昼間、沢子にひとしと付き合ってるの？と図星を刺されて、何の反応もできず、まるで挑戦状でも叩きつけられたように呆然としてしまいます。そんな自分に窓から見ていた三田園が、いちいち真に受けるなと忠告されたんですけれども、江ノ川はですね、お前ほど強くないと一人考え込んでしまうんです。そしてある日、バイト疲れで部屋でゴロ寝をしていた江ノ川は、知らないうちに口紅を塗られてしまっていたんです。どちらかというと可愛い系の江ノ川だったんだけれども、まあ、その赤がね、少女のように映していたんです。 それを沢子がやったと知った三田園は、みんなの前で沢子が持っていた口紅を押しつぶしてしまいます。その行動に部員の誰もが一気に息を呑み、ムードが一気にですね、逆転してしまうのでした。しかもそこまでしなくてもという江の川に、三田園は沢子が寝ているお前にキスをしたのを隠すために口紅を塗ったのだと苛立ちながらつけたのです。そして、俺はたとえお前が転んでもいちいち手を差し伸べて助けようとは思わない。だけど誰かがお前の前に石を置くのは許せないと、それを聞いた途端、江の川は三田園を後ろから思いっきり抱きしめたのです。好きだ、愛してる、お前だけだと、どんな言葉もかなわないほどの誇らしさに。そしてクリスマスより一足先に結婚式を挙げた沢子が投げたブーケを見事キャッチした江の川は、その夜三田園と一緒に珍しいデイジーのブーケの花言葉を探すのです。翌愛から花言葉の本を垣間見た三田園は、無邪気、無意識、お人よしとあるのにお前にぴったりだと笑って江の川に言いました。だけどその本を見ながら、やっぱり役得だったな俺とつぶやいた江の川に、突然キスをしてきた三田園はですね、やきもち焼いただろうと言われて憤慨するんです。なぜなら沢子にキスされたことも能天気に役得だったと沢子を気遣って言っていた江の川を知っていたから。江の川がなぜそう言ったのか、その本にはもう一つ、あなたと同じ気持ちですと書かれていたからだったのでした。それは自分も三田園と同じくらいに好きで愛していて、やきもちを焼いたんだと語っていたからです。はい。で、その他ですね、朝岡先生のロジカルでフィジカルなキャンパスライフラブストーリーをですね、お楽しみください。それでは、もものおすすめ漫画コレクションでした。
峠の大地が石の塊に変わろうと、野生の心を忘れるな。空がどんなに狭まろうと、羽ばたくことを諦めるな。情報公開サイトアトプタ。今を変えたいと思うなら、今の考え脱ぎ捨てろ。
桃の実セカンド CD、 ひまわり太陽に向かってスペシャルエディション。スペシャル特典にひまわりの PV フルバージョンがついて、アトスタオンラインショップで発売中。
桃の実タイム。
はい、第100回目の桃の実タイムもお別れの時間になってしまいました。ということで、前が長かったので早速ライブ宣伝です。まず11月28日日曜日、今日ですね、ドリームキャッチプレミアムボリューム13ということで、13ですね、場所は同じに新宿ルイード K ホールさん。時間が、会場10時45分、開演が11時15分。チケット代が前より2500円、当日が3000円、ドリンク代が別になります。そして今回は私ですね、オープニングアクトを任されました。結構責任重大なんですよね。盛り上がり一発目でしょ、お客様を温めないとね。ということで、お時間ある方はですね、ぜひぜひ見に来ちゃってください。そして来たる12月12日日曜日、やっぱりアニメはやめられないとの、コラボ特別版ということで、ドリームキャッチ×やっぱーに2010冬、はい、っていうタイトルらしいです、一応ね。はい、場所が新宿ルイード K4 さん。時間が、会場10時45分、開演が11時15分。前売りがですね、こちらは2000円、当日が2500円。詳しいことはですね、ドリームキャッチのホームページの方を見ていただければと思います。今回はですね、まあ、やっぱアニがあのラジネットラジオの方なんですけどね、はい、こちらのゲストでですね、なんと岸尾大輔さんがゲストに来てくださるそうです。はい、こちらね、まあ、生でね見れるので、ぜひぜひ、まあ、貴重な機会ですね、来ていただければと思うんですけれども、もうチケットが、ローソンチケットの方で買えるらしいです。これもホームページに載るんですかね。はい、まあ見ていただければと思うんですけれども、岸尾さんの枠でローソンチケットの方だとちょっと確実性がわからないので、まあ出演者の枠、まあ、私の枠でですね、ぜひ来ていただければ確実に入れますので、桃の実の方のメールですとか、まあ、私個人のね、ミクシーとかいろいろ知ってる人がいたらですね、そちらにご連絡をいただければ、ご予約しておきますので、よろしくお願いします。 はい、そして毎回恒例物販宣伝です。以前アトスタインターネットテレビで放送してもらったももひろのオーディオドラマ小さな気持ちの2が発売してます。何名様かすでに買ってくださってます。ありがとうございます。ぜひね、感想なんかお待ちしてますよ。ちゃんと自分でも聞きましたけれども、いい出来です。自分で演じといてなんですが、相変わらず猫のももちゃんは無邪気にぶっ飛んでおります。ぜひぜひ聞いちゃってください。そしてひろたんと2人で歌っておりますダブルスカバーも発売中。2人のオリジナル曲を2人で歌い直しています。ぜひライブ聞きに来てゲットしてください。あ、ライブ行けないよって方はですね、アトスタオンラインショップでの発売も開始になりましたので、こちらをチェックしてください。聞いてくれるの待ってます。そしてそして、ひまわり太陽に向かってやデジタル写真集アトスタウサギグッズがアトスタオンラインショップで発売中です。昔話シリーズの浦島太郎も発売になっております。こちらもですね、アトスタオンラインショップまたは各ライブの方で購入が可能です。ももさんも頑張って読んでおりますので、ぜひぜひお買い上げください。ももグッズを買ってくれたら感激しながらサインを入れて、郵送させてもらっちゃいますので、ぜひぜひ買って聞いてみてくださいね。ただいま、アトスタインターネットテレビは動画サイトの YouTube、ムービーコミュニティズーミ、そしてスティッカモで過去分配信中です。まだ見たことがないって人はですね、ぜひ検索して見てみてください。まだまだ、ういういしいものが見れます。何気ね、コスプレって感じなので、楽しんでみてください。今回100回目ということでですね、記念的なものは何もなかったので、次回の101回目、でね、今までの感想とかね、いろいろお話ししたいと思います。ということで、もものみタイムでは皆さんからのこんな詩を読んでほしいとか、こんなセリフ言ってほしいとかのリクエストも募集しています。その他にも、もものみタイムの感想や質問など、どんなことでもいいので、たくさんお便りくださいね。お待ちしてます。それでは、もものみタイム、また次回もよろしくお願いします。またねー。ラジオ桃の実タイム。この番組はあなたの活動を応援します。情報公開サイトアトスタの提供でお送りしました。